シギラジオ金沢座の石山です。
シネマアクティフのポッドキャスト&追シネポッドキャストのペップです。
引き続き来てもらってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね、3回にも分けて。
いや、いいじゃないですか。
申し訳ないですね。
なかなかご一緒する機会もないですし、
まあね、ちょっと遠いんでね。
そうです ね、
まあ頻繁にねできるぐらいの距離だといいんですけど、そういうわけにもいかないんで、すいません、なんか欲張って
3回も出ちゃって。いや、僕が出てくださいって言ってるんです
。すいません。
シネマクティフのお三人は、
はい、
ペップさんともお二人いらっしゃって、
はい、
まこちんさんとあゆみさんがいらっしゃるじゃないですか。
はい、
そうですね。
はい、
で、お二人は、
はい、
結構年がお若いって聞いたんですけど。
そうですね、20代ですね、まだ。
なんかお話をいつも聞いてると、
はい、
ペップさんの、
はい、
その映画の趣味思考と、
はい、
お二人の趣味思考とやっぱりまだその
まあ全然違います。
やっぱり方向性の違う部分は
あるじゃないです
か。僕と石上でも当然ありますけど、
はい、
あのペップさんが結構なんだろうな、だから好きな映画監督で、
うん、
アビルトセンって言った時に、
うん、
お二人は誰みたいな感じだったりする。
ああ、そうですね。あれはジミー・ソウルさんがやったんだな。
そうです、
ね。監督のやつは。うん。
それで、
僕はあれですね、トーマス・アルフレッドソン。
そっか、さっきの僕とエリの、
ね。そうです
ね。
そうです。
で、僕ももしその場にいれば、
うん、
ですよねってなるところを、やっぱり、で、はい、それは当然みんな好きな映画とかって当然ありますから。
あるし、あとまあね、うん、生きてる年数もね、親子ほど違うので。
親子ほどじゃないんじゃないですか。
いやいやいや、でもそれぐらい違うんで。
で、そんなペップさんが、
はい、
もし、古い映画の話、
うん、
とかが、
はい、
もっとできたら、なんか面白そうだなと。で、僕もやっぱり石上とだと、
はい、
石神もそんなに古いのを漁って見るようなことを多分一時期はしてたんだけど、うん、
はい、
やっぱりそれも割とアート系の映画だったりとかするので、
うんうんうん、
僕は結構アメリカ映画の、
はい、
まあ、もちろん欧州の映画も好きなんですけど、
はい、
80年代70年代の映画とかも結構好きで、
うん、
まあ、勉強用に見たりとかっていうのもあるんですけど、
はいはい、
でそういう意味で言うとペップさんと話するときに、
はい、
何の話がいいのかなって考えてたら、
はい、
あの企画があるじゃないかと。
あ、
で、
あれが出ましたね。
これはですね、2015年にやってたコーナーで、
はい、
不思議ラジオ金座座プレゼンツ、
うん、
必修映画のカリキュラムを作ろうのコーナーがあったんですよ。
はい、いや、知ってます。
それでどういうやつかっていうと、
はい、
まあ、みんなの教科書になるような、
うん、
ゴッドファーザーとか、
うん、
スターウォーズとか、
うん、
まあ、ブレードランナーとか、
はい、
これだけはやっぱ見とかなきゃいけないって言われてるような映画をリストアップして、
うん、
みんなが見る時の、
うん、
道筋を作れれば、
うん、
ツタヤとか、
はい、
まあ、レンタルビデオ屋さん行った時に、
はい、
あ、これ行ってたなみたいな、
うん、
一応じゃあ3本借りていくうちの、
うん、
もう1本追加で借りるんだったらこれにするかみたいな感じで、
はいはいはい、
最新作借りる時に、
うん、
ちょっと旧作、
うん、
旧作もまあもっと古いやつですよね。だから60年代の映画とか、
はい、
古いのもちょっと見てもらえると、
うん、
知ってると知らないとで新しいものを見た時の面白さも多少ね、
まあね、それはね、
あるでしょうし、
うん、どうしたってね、
どうしてもやっぱり映像が古いとか、
うん、
敬遠する人もいると思うんですけど、
はい、
結構見てる間に映像の古さとかって慣れますよね。
ああ、そうですね、うん、作品にもまあもちろんよりますけども、
まあ、そうですね、
うん、
僕とかなんてもう古い映像の方が、
うん、
どっちかというとこう好きですもんね。
あ、そうですか。
あったかみがあって、うん、それこそアナログレコードを聴いてる人の感覚で、
あ、なるほど、ね、
古い映像を見たりとか結構好きなんで、
はいはいは
い、いいかなと思ってるんですけど、
うん、
で石上と僕とでですね、その今まで過去3回この必修映画のカリキュラムを作ってるんですけど、
はい、
どういう方式でやっていくかっていうと、
はい、
もはやこれ2016年の1月なんで過去のことになってしまってるんですけど、
はい、
1月1日から1本ずつ映画をもし見れるんだったら、
はい、
こういうカリキュラムで見てったらいいんじゃないっていうのを作ったんですよ、うんうん、
なるほど、
もうギャグで、
はい、
実際やる人はいないにしても
、はいはいはい、
で、連続で戦争映画とかを見続けるのもなかなか大変なので、
そうですね、
コメディとか戦争映画とか SF とかを交互にというか曜日を決めて設定していってはどうかというのをやってたんですよ。
はい、
で今ですね、 それの2016年の 2月の、
うん、
7日までそれを設定したんですけど、その後が空欄のままになっているので、
はい、
その続きをペップさんと一緒に作ろうかなと。
おー、いいんですかこれ、石上さん。
いや、いいんです、石上は、はい、石上は大抵のこといいんです命だけは取られなければ大体いい男なんです。
そうですか、
はい、
すいませんね石上さん。
いいんです、いいんです、
はい、
はい、でですね、過去に僕たちが設定した、
はい、
映画のタイトルを今言っていくと、うん、結構長くなってしまうの で、
そうです、ね、
これもこのカリキュラムを、
はい、
PDF で作ったので、
はい、
これも一緒にアップしますので、
はい、
よければご覧になりながら聞いていただけると嬉しいかなと思います、はい、でもう早速、
はい、ちょっとね、まだ結構ありますからね、空欄が。
2016年の2月をとりあえず埋めたいなと今日思っていて、
はい、大変ですよこれ、結構な作品数ですからね。
どうしましょうかね。で、
はい、
2月の8日月曜日からなんで、
はい、
2月の8日の月曜日は、
はい、
青春ラブロマンスの
曜日なんですよ。の中からということですよね。
そう、
はい、
なんかペップさんってありますそういう、あの昔見て未だになんか好きだなっていう青春の映画とか。
ね、でもこれ
って
あれでしょ、
選ぶ基準としては、はい、自分の好き嫌いじゃなくて、
うん、
元ネタになりがちだから見といた方がいいよみたいな映画なんですよ。
そうかそうか、
結構難しいんですよね、そう考えると。
そう考えると難しいですよね。
で、急にそんなこと言われてもですね、
うん、
記憶も呼び覚まされないと思うんで、
はいはい、
一応僕がこの下地になるようにリスト作ってあって、
はい、おー、ありがとう。
あの石上に散々暇かお前って言われたこのリストがあって、
はい、
で
いやこれも力作ですよね。
いつ作ったんですかねこんなのもう少し仕事する時間があったと思うんですけどね、これがあったんで。
いやいやいや、
ね、なんか青春の映画とかってあります？ラブコメでもいいんですけど。
今ねパッと思い浮かんだのは、はい、やっぱりブレイクファーストクラブ
ですよね。
ですね。
あれ入ってなかったっけ？
入ってない。
あ、これ入れましょうね。
うん、ね、
はい、じゃブレイクファーストクラブという、
は
い、
これは実際にあのピッチパーフェクトの、
はいはいはい、
ワンの方の、
はい、あれのあの題名も出てきますもんね、
はい、
ブレイクファーストクラブ
出てきますし、実際にブレイクファーストクラブを見てるっていうシーンも、う
ん、あ、ありましたね。
出てきますし、あの石山さんの評価は非常に低かったんですけど僕はあのこれは主題歌ドンチューっていうね、
はい、
シンプルマインズの曲なんですけど、うんうんうん、やっぱりあれってアカペラに2持ってくるっていうのは、
うんうん、
まあ、非常に無理がある曲なんですよね、
うんうん
うん、でそれをあのクライマックスであえて、あそこにアナ・ケンドリックがあえてそこに持ってくるっていうところの意味っていうのが、
なるほど、
あ、非常にですねやっぱりこの作品にかける思いっていうか、
それか葛藤というか、
ピッチパーフェクトの話になってますけど、そうそうそう、でもそれがブレイクファーストクラブを見てると、
うんうんうん、
よりわかるということなんで、これはまあぜひともパッと思い浮かんだ、でも思い浮かんだやつどんどん入れていかないと。どんどんいきましょ
う。でもブレイクファーストクラブって、
はい、
結構やっぱマストですよね、
と思います、ね、
見とかないと。スクールカーストとかが
そう
描かれた、
うん、
まあアニマルハウスとかもありますけど、
うん、
割と初期の映画ですよね。
はい、なるほど。これは青春映画としてはやっぱ入れときたい。
これに出てるアリーシーディーって女の子がすっごい好きで、
お
あのゴスッコの役やってた子。
そうですね。
その後あれですね、セントエルモスファイアっていう、
はい、
やっぱり青春っぽい映画で、はい、もっとあのゴスじゃない可愛い子を演じてて、
お
最高に可愛いですね。
ね、
一時期ネットもなかったか、あの頃はなんかで。なんか写真切り抜いたかなんかした
い。おお、いい話じゃないですか。
確か覚えがありますけど。
じゃあこれは、
はい、
とりあえず今。
2月8日はブレックファーストクラブという、
はい。まだあと3本ありますからね。この青春ラブロマンスだけでも。
で2月の9日火曜日は戦争西部劇。
うん、
で西部劇は今のところワイルドバンチ。で1月でいうと地獄の黙示録、
うん、
プライベートライアン、
うん、
フルメタルジャケット、
うん、
でディアハンターがあるんですよ ね、
あ、なるほどね。
そうそうたる、
うん、
まだいっぱいありますもんね、戦争とか。
そうですね、でも結構古めっていうことでしょう。
西部劇でいうと、
うん、
だってペップさんのグッドバッドビアードの、
ああはいはいはい、はい、
元ネタになってる、
それこそグッドバッドジアグリ
ー、そうですね、
ですよね、
俗夕日のガンマン、
はい、そう言っときましょうか。
行きましょうか、
はい、
あれは見ずして語れないですもん ね、
ね、
西部劇はね、
うんうん、とりあえずそれは言っときましょう。
あれって続夕日のガンマンと言いつつ別に続きでも何でもないんですよね。
そうそうなんですよね。
夕日のガンマンがすごく売れたからただそういうタイトルつけただけなんですよね。
そうそうそう、
日本の配給会社
が。そうなんですよ。まあね、当時の作品にはありがちな
ありがちなパターン
パターンですけどね。
夕日三部作とか言われてるんですもんね確か。
ああ、確かそうですかね。うん、まあ、これもぜひ、まあ、と思ってね
見てほしいですね、
はい。まあ、それこそグッドバッドウィアードの元になってる作品なん
ですもんね、
まあ、必修映画としては申し分ないと。
もうあの最後の決闘のところのかっこよさっていったらすごいですよね、
うんうん、いいと思いますね。
で見てると、あ、今ああいうのでよく出てくるシーンってこれが元なんだみたいなのとかっていっぱい出てくるじゃないですか。
そうですね、うん、うん、まあ、どうしたってね過去作を見てね、
そうですね、
映画を撮りたいとか思ってる人が、
うん、今監督になったりとかしてたりしますしね、
うん、っていうのが多いんで、どうしたってそこにねルーツは出てくるっていうことですね、はい。
じゃあ2月10日水曜日で、水曜日はミステリーサスペンス。
うん、ミステリーサスペンス何があるかな。
ちなみに今まで出したものだと、
はい、
これは2月から出てきたんですよね。だから市民権は今んとこ2月3日に入ってて。
ああ、なるほど。
サスペンスとかミステリーも名作多いですけどね。
多いですよね。
ああ、これ見ました？カンバーステーション盗聴。
あ、見てないです。
あ、見てないですか？
うん。
あれって、誰だっけな。監督もめちゃくちゃ有名な人ですよね。有名どころじゃないの？コッポラ
でした。
ジン・ハックマンじゃなかったかな、主人
公。あ、コッポラですね。ジン・ハックマンですね、主演。
そうですよね。
うん、
カンバーセッション、これなんて読めばいいんだろう。カンバーセーション盗聴っていう不思議なタイトルの映画があって、
うん、
これ監督がコッポラで、
うん、
主人公ジン・ハックマンで、
うん、
アメリカのその、盗聴のエキスパートのジン・ハックマンが、
はいはい、うん、
警察なのかなあれは、その容疑者が、
はいはい、
計画を立てていると、
うん、
何かの事件を
ほうほう
起こそうとしていて、うん、
で、まあ、電話で打ち合わせとかしてるってことですか。
いや、それを遠くからガンマイクで狙うんですよ。
あ、そっちの盗聴、ね、
そっちの盗聴だから盗聴の映画なのかなと思うと、ちょっと変態っぽい映画なのかなと思うと、
うん、
すごいその緊迫感のある映画なんですよ。で僕も昔見たんで、うん、ちょっと定かじゃないですけど、
うん、
そのすごい孤独な男の話 で自分のプライバシーをすごく気にしてる男なんですけど、
お、
仕事は人の盗聴をしてる、
人のプライバシーを暴く仕事をしてるて、
うん、そうなんですよね。その辺の、孤独感とかもすごい、
はいはい、
こうただ単にその盗聴するシーンがすごいだけじゃなくて描かれているで、すごく面白い映画ですね。
じゃあこれ入れましょう。
すごい地味といえばすごく地味なんですけどね。
いやでもね、こういうところに入らないと逆に言うとピックアップされづらいっていうところもありますもんね。
結構そのベスト10とか、
うん、
海外のとか見ると割と名前が出てくる作品ではあると思いますけど、
必修映画と読んで差し支えないです
っていうことにしましょう。
はい、
コッポラがすごい入ってるんですけどね、僕が好きなだけなんです
なるほど。
そうで、次行きましょう。2月の11日は、木曜日、SF ホラーの日なんですけど、うん、
1月は SF とホラーが水曜日と木曜日になってたんです
ね。やっぱりこう僕らの趣味思考が多分に含まれているので、
うん、
だから今まで出たものだと2001年宇宙の旅、
うん、
ブレードランナー、
うん、
未来世紀ブラジル、
うん、
で不思議惑星キンザザ、
はい、
でホラーでいうとゾンビ、キャリー、ブレインデッド、
うん、
資料の腹渡、
うん、
いい作品ばっかりですけど、
ですね、
でもまだありますよね。
ありますけどね、結構いいの出てるしなっていう、この必修映画っていうカテゴリーでね、うんうん、こう選ばないといけないんで、
あれがまだ入ってないんだなと思ったのがあるんですけど。
何ですか？
あの悪魔の生贄。
ああ、
ホラーですけど。
そうですね、
あれを見ずして始まらないっていうのは確かにない
です、まあ、確かにそうですね。悪魔の生贄行きましょうか。
行きましょう、どんどん行きましょう。
11日に
悪魔の生贄、未だに見ますよあの映画僕、
うん、
っていうか、まあ、リメイクもされたし。
そうですね、
リバイバル上映みたいなのもやってますし、
ね、ありますしね、うん、
敵 テキサスチェーンソーマサカ、
はい、
で結構シリアルキラー好きな人の間でも、
うんうん、
やっぱりこうみんな好きですもんね。
そうですね、うん、まあ本当にクラシックでありながら、うん、まだ未だに現役感のある力のある作品っていう感じありますもんね。
だってあれのフィルムってなんか美術館かなんかに保存されてるんです
よ。らしいですよね、うんうん、
まあ、そういう映画結構あるらしいんですけど、
うん、
よく聞くエピソードとして、
はいはいはい、うん、でいいんじゃないですかね。
あの南アメリカの方の南部行ったらなんか怖い人がいるんじゃねえかっていう恐怖があるらしくて
はいはいはいはい、
あの人何でしたっけ、フォークナーっていう作家がいて、
うん、
その人の南部ゴシックっていうのがどうも元にあるみたいなんですけど、なんかアメリカ人にとっても南部の方ってだから日本にとっての山奥に行ったら変な集落があるんじゃないかみたいな幻想とかあるじゃないですか、
はいはい、
それのアメリカでいうと南部に行ったら変な人住んでるかもみたいな、うんうん、なんだっけ、あのショーン・ビーンじゃなくて、ソーン・ビーン、これ多分イギリスかなんかなんですけど、やっぱ人食いを捨てた家族がいて、ちょっとあの進撃の巨人にもそのネタが使われてるんですけど、
あ、そうなん
ですね、ソニー・ビーンだ、
ソニー・ビーン
の一家ってのがいて、
はいはい、
その子供バンバン産んで、
はい、
そいつらに人狩りをさせて、で捕まえた旅人を食ってたっていう人たちがいるんですよ
強烈ですね、
強烈です。それを元ネタにしたのがあの人サスペリアじゃなくて、似た名前のソンゲリアじゃなくてなんだっけ、最近あのヒルズハブアイズっていう名前でリメイクされたんですけど、確か撮ってたのはヒルズハブアイズ、見てないですか。
見てないですね。
かなりアバンギャルドな、
おお、そうですか。
のあ、サランドラ、
サランドラ、あ、
サランドラってあれですよ、監督がウェス・クレイブン、
は
あ
は
あ、かなり初期 の映画で、
へえ、これ見てないな。
現代がヒルズ・ハブ・アイズっていうんですね。
なるほどなるほど、放題がサランドラ、
そうですそうです。でこれは南部に行ったら人食いの一家がいるって話なんです。ただ単に
いいですね。
そうなんですよ。でもこれは必修ではないです、
うん、あ、これ必修ではないですか、
はい、あの結構くだらないんでただその悪魔の生贄に触発されて、
うんうん、
結構その南部って怖えよなっていう、
あ、
はいはい、映画の派生でちょっと今話した、
ね、なるほどなるほど。
で、次行きましょう、
はい、
2月12日は金曜日で、犯罪映画とかアクション映画とか、うん、で今まで出たのが、
はい、
まあ、アクション映画だと、
うん、
まあ、オーバーザトップはいいとして、
はい、
コマンド、フレンチコネクション、ダイハード、スカーフェイス、でダーティーハリーもあるんですけど、
あ、ダーティーハリーもあるんですね、はい、
結構僕犯罪映画とか好きですね。あのドライブの、リメイク元になってるザ・ドライバーって全然違う映画になっちゃってますけど、
はいはいはい、
一応ライアン・オニールかなんかが主人公の、あれもすごい面白かったですけど、
う
ん、必修じゃないな。だからギャング映画とかでもいいんですけどね。
ここですね、
はい、あ、ペップさんのペップの縁の、
あ、グッドフェローズ、
グッドフェローズ、
グッドフェローズはでも必修っぽくないですか。
必修ですよね。
ですよね。
あのショーン・ペンって恐ろしいっていう、
うんうんうん、
あれっていろんな映画に出てきますよね。あの、
そうですね、
急に怒り出す人、
はいはいはい、
で怒ってんのかギャグなのかが分
からない
みたいな怖さみたいなのってよく引用されてますけど、うん、
周りが困るっていうね。
そう、あれグッドフェローズの印象の方が強いです
ね。そうですね。
あれショーン・ペンじゃないや、あの人誰でしたっけ、急に怒る人。
本当にね、もう記憶がね、
記憶がもう
広くて
外部記憶にしたいな。
本当に。
あ、ジョーペシ。
あ、ジョーペシね。
ですよね。急に怒る人。違ったかな。なんかピンとこない感じがします。でも多分そのはずなんだけどな。
うん、
ジョーペシ。あの小男。
ですよね。
多分そのはず。
多分そうですよね。
そのはずだな。
ね。
うん。
まあ見たんがね、もう。
だいぶ前
ですからね。
もう一回見ようかな。
本当にね。いいと言いながらね、もう見たんがもう、
そうなんですよね。
何十年前やねんっていう話になるところもあるんで。
グッドフェローズって、その、無所に入ったヤクザのところで、
はい、
すごい豪勢な食事してるってシーンが出てくるん
ですか。ああ、はいはいはい。
あそこの食事シーンってすげえうまそうなんですよ。結構僕の食事映画の中ではあの結構上に来る、
あ、本当ですか、
美味しそうな食事が出てくる映画、
うんうんうん、
として結構いつも思い浮かべますけどね。
いや、じゃあもうグッドフェローズ、
グッドフェローズ、
はい、いきましょう。
で、2月の13日が、
はい、
これ土曜日なんで、
はい、
これはその他なんですよ。
その他というと、
まあ、こういうジャンルものじゃない映画。
うーん、
僕ね、もうせっかくペップさんお招きしてるんですけど、
はい、入れたい。
今のところまだ、うん、入れてなかったのがびっくりした映画が一本あって。
何ですか？
あの真夜中のカーボーイなんです。
ああ、そっかそっか、入ってないですね。
そう、あれはもうその他だと思って。
あ、じゃあ入れましょう。
まあ、青春といえば青春かもしれないけど、
うん、
これその他にちょっと入れた。
はい、入れときましょう。
じゃあ真夜中のカーボーイ。
はい、
ペプさんってご覧になってますか？
見てますけどね、ずいぶん前なんで、もう細かいところはもうほぼ覚えてないですね。
あれってダスティン・ホフマンが、
はい、
あの足引きずってる子男で、
うん、
ラッツォだったかな、うん、で田舎から出てきた、
はい、
あのカーボーイの格好した、
うん、
あのまあヤサ男が、
はい、
あれ誰でしたっけね、名前が、あ、あれだからほらあれですよ、ジョン・ボイト、
うん、
あのアンジェリーナ・ジョリーのお父さん、
ね、ああはいはいはいはい。
でその切ないんですよね、すごく、
うん、
でテーマ曲がすごく有名で、
はいはい、
あの噂の男だったかな、聞くとねすごい陽気な感じなんですけど、
うん、
この主題歌がその映画の冒頭とでエンディング近くでも流れるんですけど、
うん、
聞こえ方が全然変わってくるんですよ、
ね、ああ、なるほどね。
そう、
そのパターンですね。もうほんまに覚えてないな。
監督はジョン・シュレンジャーですね。
ちゃんと 見直さないとダメですね。
これはアメリカンニューシネマの中で必ず名前が出てくる名作ですよね、
うん、なるほど。
主題歌を歌ってるのがニルソンで、噂の男だったと思うんだけどな、確か。これはあの結構何度でも見てほしい名作ですね。
まあこれはもうじゃあ必修っぽいですよね。
でここに出てくるシーンが、
うん、
その後々の作品にもすごくあのパクられてて、
なるほど、
貧乏な2人がそのなんか小さい、その小さい小さい生活をどうにかして守っていこうみたいなところで、しみったれた感の出し方とかがすごい今に通じるもん。
ああ、うん、いいですね。
すごいいいんですよね、
うん、
ラストシーンもすごく悲しいけど綺麗なシーンで、
うんうん、いやいいんじゃないですか。じゃあ行きましょう。
行きましょう。
はい。
で次行きましょう。次が2月の14日で、
14日、
これバレンタインデーだっけ。
あ、ほんまですね。シリーズものの一応。
シリーズもので、シリーズものってのはまあ3部作とかがあるような作品を日曜日は時間があるので、
うん、ああそうか、そういう意味
しようみたいな意味合いがあるんですよ。
はいはいはい。
で今まで何が出てるかというと、
ゴッドファーザー、
うん、スター・ウォーズ、
これ旧3部作ですね。
そうですね、
はい、
でロード・オブ・ザ・リング、
はい、
でバック・トゥ・ザ・フューチャー、
なるほど、
でマッド・マックス、
うん、
で2月に入ってからの日曜日はマトリックス。
あ、
3部作ものって、
うん、
いっぱいありますけど。
いや、ありますよ。
あれが
まだ、まあ、石山さん評価低いですけど、はい、メインブラックはどうですか。
メインブラックか、
必修ではないか。
ちょっと最近すぎ、
最近すぎますか。
あれも何かの元ネタをオマージュしてる映画なのかな。なんか宇宙人もの、
うん、
のその日本人間に化けてる、
うんうんうん、そうですね、
エイリアンたちと、
はい、
まあなんだろうな、宇宙人に対してのハンターみたいな人たちの話って結構もっと古くからある気がしていて、うん、そういう元ネタをなんかこうここに持ってきたいなっていうのがちょっとあるんですね。ただシリーズものだからシリーズもの、これやっぱりバレンタインデーなんで、
うん、
エイリアン、
あー、エイリアン、そうや、まだ入
ってないですね。ちょっとエイリアンの体ってちょっとチョコっぽくないですか。
まあ、あのチョコは食べたくないな。
エイリアンって、あれ4まであるんでしたっけ。
一応そうですね。
はい、やっぱ数々の名監督を生み出してきたシリーズですよね。
まあそうですね。
フィンチャーしかり。
確かに。
まあ、あのマルクじゃないな、ジャンピエール・ジュネはその後そんなに名前聞かなくなりましたけど、
はい、
ミック・マック以降なんか撮ったんだっけな。まああの、え、2がアバターの人誰でしたっけ。エメリヒじゃない方の
キャメロンです、
ね、キャメロンですね、
はい、
素晴らしい監督だし、リドリー・スコットももちろん最近、はい、プロメテウスの続編みたいなのやるんですよね。
あ、そうそうそう、もうじきですかね。
楽しみですね。
楽しみですね。じゃあ
エイリアンでいいですか、ね、
はい。
なんか僕ばっかり、
いや全然大丈夫ですよ。いや実はねこの、はい、あの会を過去にまあ僕も聞いてたんですけど、ずいぶん、はい、難しいことやるなと思ってたんですよ。
確かに事前の準備があんまりできないですからね。
これはねなかなか大変やぞと思って聞きながら。
いやいや適当なんですよ適当。
いやいやいや、でもねやっぱりフィッシュ映画っていうところのくくりがあるんで、はい、こうね好きな映画を当てはめるだけじゃないんで ね、
そうです
ね、なかなか大変やですよこれは。
その高額のために見といた方がいいんじゃないかっていう映画
っていうね。
でもやっぱ好きなものに偏るのはどうしてもしょうがないんですけど、
ね、まあまあその中でもってことですよね、
うん、そうなんですよ。
でもやっぱり一周の部分が重きがあるんで、で月曜日に戻ってきて
2月15日は
青春ラブロマンス。
なんかラブコメとかってなんか
ラブコメ、ね、
いわゆるラブコメ、
うーん、
あの人誰でしたっけ、ジョン・ヒューズ、
はい、
ジョン・ヒューズの作品ってあんま僕見てなくて、最近見るようにしてるんですけど、
まあブレイクホストクラブがねまさに
そうですよ、ね、
ジョン・ヒューズ。
やっぱラブロマンス、あの頃の学園もののやっぱりこう、うん、王様ですもんねジョン・ヒューズ。
そうですね、はい。あれどうですかね、僕もあのずいぶん前に見て記憶曖昧なんですけど、うん、マネキンとかどうですか。
マネキンね、
はい、
マネキンって2もありますよね。確
かに2もあるんですけど、1があれ多分、あでもな、必修にしても DVD になってなかったです
よ、ね、いやいやそれはもう大丈夫でしょ。
あ大丈夫ですか、
見れなくてもいいです。
じゃあマネキンどうですかね。あれねたまにどっかの放送局でやったりするんで、まあ気づいた人は手元に置いとくんやったら録画して置いといた方がっていう。
DVD になってないんですか。
なってなかった。
へえ、
なってないかむちゃくちゃ高くなってたかどっちかやと思うんですよね、うんうんうん、だからあ高くなってた方やったかな、多分再販されてないと思うんで、ああいう話はねうん、ちょっと好きやったりするんですよね。
どんな話でしたっけ、僕も子供の頃見てた。
まあマネキンに恋をしてしまうんですけど、
マネキンが人間になるじゃないですか。
マネキンが人間になるという
話、定番の話ですね。
でよくある話なんですけど、まあそれって結構ねやっぱりこうモテない男からすると、
妄想としては
どうしてもちょっと惹かれてしまうところがあって、これじゃあ行きましょう。
行きましょう、
はい。
で次が
16
日火曜日、これまた戦争セーブル日。なんか戦争とかどうですか。
戦争ね、
戦争映画も名作が多いですけどね。
まあそうなんですけどね、
ただやっぱり60年代とかになるとあんま見てなかったりもするんですよね。
そうですよね、まあ生まれた年代のね、うんうん、ところもあるんで、
うんうんうん、でメタルジャケット入ってるのかな。
あ入ってますね。これ入れちゃっていいんですか、戦場のメリークリスマス。
戦争じゃない気もしてきますね。
戦争まあ一応でも戦場ではあるんですけどね。
そういえばでもこれ邦画ですもんね。
まあそうですよね。
今これねアメリカ映画
の月ですよね、
仕事してるんです、
ね、ですよね。ということはまあ戦争の腹渡
はあれはすごいですよね。まだ入ってないです。
出てない、
ね。入れましょう。
これ入れましょうか。
北京パー。
はい。
北京パー2つ目ですね。
まあ必修っぽいですよね。
必修ですよね。
必修っぽいですよね。これもいつでしたっけ？ちょっと前にブルーレイになりました、
ね。あ、そうなんですか。
去年の秋ぐらいだったかな。
そうでした。
うん、なんか確かなったはずなんです、ね。
あれあの軍曹。何回かああいう役やってますけどね、あの鬼軍曹みたいな、
あ、
うん、ああいうのが似合う人ですよね。
そうですね。
なんか最後ガトリングガンかなんか出てきて、だいぶ前なんだよな。
まあそういう意味でもまあ必修っぽいんじゃないですか。
北京パー的なエンディングですよ ね。
はっきり覚えてないところも必修映画っぽいん で、
でワイルドバンチは西部劇で、
はい、
戦争の腹渡は当然戦争映画なんですけど、
うん、
あの描こうとしてることがほとんど一緒っていう。
ああまあそうですね、
やっぱ男ですよね、
うん、
男とはみたいな、
うん、まあ僕らがこう思い入れをするようなそういう、
そうですよね、
フィクショナルかもしれないけども、うんうん、男の世界みたいなね、
美学みたいな、
こうありたいなっていう憧れみたいなところがね、うんうん、あるんでね、
いいです、ね、
じゃあこれいきましょう。
はい、
はい、
で17日が
ミステリー
とサスペンス、
うん、
やっぱありますけどね、オーソン・ウェルズとかやっぱりヒッチコックとか、
あーヒッチコックね、
やっぱり外せないじゃないですか、
うん、ヒッチコック
入ってないですね、
入ってないですか、
うん、
入れましょう、ヒッチコック入れましょう、
何がいいですかね、めまいとか、
うん、
裏窓、北北西もそうですけど、
うんうん、
たくさんありますけどね、まあ、
どうですかね、
入ってないんだな、
裏窓どうですかね、
めまいじゃなくて大丈夫ですか、
裏窓の方が
裏窓面白いですよね、
見やすいんじゃないかな、
確かに
と思うんですよね、
裏窓にしましょう、
うん、あのどうして も,、
はい、
もうヒッチコックって言ったらもう名前で、
はい、
結構気遅れしちゃう部分って、
うん、ありますよ ね、
うん、特に若くなればなるほどそういう部分あると思うんですよね、
たくさんあってどれから見ていいか分かんない
とか ね、 あと、まあ、無声映画から撮られてるっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、まあそれが今現在見れるかどうかっていうのは、まあ、置いといて、
そうですね、
でなったら、まあ、裏窓は結構エンターテインメントの部分でも、うんうん、割と見やすいんちゃうかな、
そうです、ね、
と思うので、
いいですね、
一周で七国初ですか、これ
初ですね、意外なことに、
意外ですよね、
あのこのミステリーとかサスペンスの項目っていうのが、
うん、
2月から初めて入ってきたんで、
あ、なるほどなるほど、うん、じゃあまあ順当ですかね、
そうです、
うん、じゃあ次行きましょう、
次行きましょう、18日は木曜日なんで
SF ホラー、
SF とホラー、
うん、
SF もまだありますけどね、
ああれ入ってんのかな、あ入ってないですね、
何が、
じゃあこれ行きましょうよ、
猿の惑星、本当だ、なんで入ってないんだろう。なんでって自分で作ってんだ
よ。俺言いましょう。
猿の惑星、はい。この衝撃？
もちろん、あの、オリジナル版猿の惑星のことなんですけどね。
オリジナルじゃないのって。
まあ、今、リブートがされてるじゃないですか。
え、ティム・バートンのやつですか？
あ、ティム・バートンのやつもありますけど。
あ、あっちのジェネシスとか。
ジェネシスとかもあるんで。はいはいはいはい、
確かに確かに、
一応区切りとしては、まあ、旧一応五部作、
はいはい、
で、ティム・バートン1個、で新しいのが今2本
そうです
ね、っていう流れですね、
そういう意味で言うと結構シリーズもんなんですよね、これ
シリーズもんではありますけど、あそうか、シリーズもんの方にも入れたいな、
そうですね、5本見てほしいですもんね、あれってなんか地球行ったり過去に戻ったりとかもう絶対続けらんねえだろってなってから、
そう
力技で5作目作ったりとかしてるから、
そうそうそうそう、あじゃあこっち行きましょう、
じゃあそっち行きましょうか、ええ、
あのシリーズものの日曜日の21日の、
はい、はもう予約で猿の
予約で
して、
はい、猿の惑星しておいて、じゃあここの SF は単品ですよね、
でもいっぱいありますよ、
ありますあります、
名作というのは、
うん、
あれ未知との遭遇とか入ってないですね、
これどうですかね、ニューヨーク
ニューヨーク地球なら、それにしましょう、
ね、
でカーペンター率がまた高くなると、
あそっか。
でもいいじゃないですか、
ニューヨーク地球なら、一応ね、あのスネークプリスキン
そうですね
としてはもう一個ありますけど、
メタルギアソリッドをやってる人とかも、あスネークってこれなんだみたいなのとかも嬉しいですし、
うんうん、
ああいう脱出もの、
うん、
その都市が一つ廃墟になってるみたいなのって、うんうん、そこに潜入してって要人救出するみたいなのって、まあ、たくさん今できてますけど、
ありますよね、
まあ、地獄の黙示録もそういう話ですけど、
あそうです、
ね、でもなんかまた全然テイストが違うし、
うん、
いいですよね、
いいじゃないですか、
うん、SF の金字塔っちゃ金字塔っちゃ金字塔ですしね、
まあね、
う
ん、好きな人は
そうですね、
すごく好きっていう作品ではあるんで、
じゃあこれ
じゃあこれ言いましょう、はい、
で19日が、
はい、
また犯罪とかアクション映画の日なんですけど、
こうね一周来るたびに
来るたびに前になったって
悩みますよね、犯罪なあれは、あそっか、あれはどうですかね、アンタッチャブルズはどうですか、
あそうですね、入ってないですね、
犯罪、一応犯罪
ですね、そうですね、だから刑事ものとかでもいいので、
うん、アンタッチャブルズ僕ね好きなんですよね、
そう考えるとデパルマ、あスカーフェイスが入ってるのか、
ああ
でいいですね、
ですね、うん、
あれアンタッチャブルですよね、
ブルズじゃなかったですか、
ブルズでしたっけ、
いやどっちだったっけな、アンタッチャブルズやったような気がする、ちょっと調べておきましょうか、
そうそう、まあ、あの あの仕上げるにするときには、はい、正式なあれにしときます、はい、もしかしたら現代が図かもしれないですね。語呂が悪いから日本語のタイトルだとアンタッチャブルにしてるか。
ああ、
ブルズかな、まあ、そうかもしれないです、
うんうん、現代はジ・アンタッチャブルズになってたはず。
本当ですか。
現代は、うん、はい、あの日本代はどうやったかちょっと僕もはっきり覚えてないです。
あれケビン・コスナーでしたっけ。
そうです、
そうですよね、
はい、
あれの後で追殺したっていうあの駅での階段のシーン、
ああ
れはすごいパクられてますもんね。
そうですね、うん、うん、あれはまあ本当に真似したくなる、
そうですよね、
ね、シーンではありますよね、
うんうんうんうん、いいじゃないですか、
はい、じゃあ、20日、20日、
その他の、
その他か
その他ってなんだろう、
その他ってなるとまだねその他で悩むという
ジャンルにね収まらないな。
あ、じゃあさっきちょこっと、さっきっていうか前回ですかね、うん、話出た、
はい、
メリーポピンズ、
あ、入れときましょうかね。
どうでしょう、
これも必修ですよね。
これはやっぱ必修じゃないですか。
結構深いんですよね、ただの子供向けのファンタジーじゃなくて。
そうなんですよ、
あの結構その女性問題とかいろいろ入ってて、
うん、そうそうそう、でね、まあなんていうんですかね、失業的な問題も絡んでくるじゃないですか、うんうん、
これなんかどっかで町山さんが詳しく話してたんですよ。
あ、本当ですか、
うん、なんか上手に探せる人は探して聞いてみてもらいたいん
ですけど、
うん、
これは
いいじゃないですか。
いいですよ、あのウォルト・ディズニーの約束とセットで、
はい、セットで見てもらえる、うん、土曜日だが次の日休みですから、
ね、そうですね、あのいいですよ絶対で、日曜日が猿の惑星が来たんで、
来た、
これ旧五部作の方ですね。
これ五部作の方ですね、はい、
ちなみに僕はあのティム・バートン版も大好きですよ。
あ、そうなんですか。僕まだ見てないんですよ。
あ、本当ですか。
うん、散々言われてもう見る気なくなっち
ゃ
った。
ああ、
結構面白いんですか。
ティム・バートン版は全然許せます。ただ今の僕ジェネシスのシリーズは許せない。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、
なんであの世評はすごく高いじゃないですか、はいはいはい、今のシリーズ、
はいはい、
僕はねもう猿の惑星ファンとしては
そうじゃない、
そういうことじゃないんやなっていうのがね、うん、あるんです、はい、
確かティム・バートンの時リ・イマジネーションとか言
って、あ、そうです、そうです、リ・イマジネーション版です、はい、今見てもでもね、僕この間もちょっとあのどっかの放送局でやってたんで見てたんですけど、うん、いや悪くないけどなとか思いながら、なんでこんなみんなボロクソ言うのかなと思って、
世の中的には結構抹殺されてます、
ね、されてます、うん、はい、完全に抹殺されてますけどそれこそリ・イマジネーションっていうのはぴったりきますよ、はい、
もう一度、
うん、
立ち上げ直してる
んですか、ナイスというか、うん、あのあくまでもやっぱり元の一作目を元にして俺が考える猿の惑星やったらこうかなみたいなのがあって、あのキャラもね、それぞれのキャラも立ってるんで僕いいと思うんですけどね、まあ、あのとりあえずこの猿の惑星は旧五部作ということ
で、余力があったらじゃあティム・バートン
がまあそこはちょっととりあえず余計ときましょうか、必修でなんです。
あ、なるほど、
うん、
面白いよということですね。
そうですね、うん、あのそこでまあ興味湧いた人はぜひともっていう感じぐらいですかね、はい、
じゃあ次いきましょうか、
はい、
2月22日は月曜日、はい、青春とかラブロマンス、
ラブロマンスですよね、
これもまあいろいろありますけどね、
カーストクラブと来て、
タクシードライバーとか入ってない、
ね、タクシードライバー入ってたんじゃないですか、どっか、ほら
その他で、あ、その他で入って、
その他で入ってます、はい、
危ない危ない、ボンミスを犯す
ねえ、こんだけあったらね、まだまだ1ヶ月やから振り返りできますけどこれもう9月とか10月とかなったらもう振り返り大変ですよ、あのあいうえお順にこうリストを作っておかないと。
確かになんかその見といた方が良かったなみたいなことあるのか、スタンドバイミーとか、
ああまあ青春は青春ですか、
あれってよく元ネタになってません、
まあそうですね、
なんかあのブルーベリーパイ白身とか、
はいはいはいはい、
あと線路の上歩くとき
そうですね、うん、まあその辺はもう定番中の定番ですもんね。
リバーフェニックスって名前は聞いたことあるけど、
もう今の人は若い人は ね、
僕ら子供の頃何回もやってたから絶対見てるけど、うん、意外と見てない人がいたら
行きましょう、スタンドバイミー、
スタンドバイミー、
はい、確かに青春ですもんね、
歌もよく使われますしね、
ああもう何回聞いたかっていうぐらい、
ね、本当ですよね、
聞いてますけどね。
じゃあこれで、
はい、
次は23日、火曜日、
うん、
戦争西部劇、
はい、
またこれが難しい、そうですね、たくさんあるんですけどね、言ってしまえば
ありますが、 あ、全部こっちか、
うん、イーストウッドもあるし、
あ、あれはどうでしょう、あのジャンゴの元ネタになったやつ、
あれはあれもあれって何でしたっけ、
あれ何でした、
ね
タイトルをねすぐに忘れてしまうという、
あれは俗荒野の用心棒じゃないか
なでしたっけね、ちょっと一応調べて、
一応調べましょうか、
はい、
じゃなくて続編の方か、あ違うわ、これが続夕日のガンマンのジャンゴで調べるのか、
そうですね、ジャンゴで調べた方がいい、
これの
出てくるか、出ると思いますよ、ウィキやったら、下の方に出るんじゃないですかね、
ジャンゴ元ネタで調べて、
そこまでいかんとヒットしないですかね、どっかありそうやねんけどな、
これだ、あ出てきました、
はい、
セルジオ・コルブッチ監督の、
うん、
続荒野の用心
棒、あ続荒野の用心棒か、
は
い、
がジャンゴですね、
元ネタとしては、ね、現代はジャンゴなんです
よね、現代ジャンゴ、
ね、これいきましょう、
これいきましょうか、
はい、僕もあのジャンゴ見る前に必修として見ましたよ、
うんうん、
まさに必修として見たんで、
確かに、
いや面白かったですよ、これはそんなもん入ったんかみたいなね、
そうですよ ね、
びっくりしたんで
不思議なもんで、あの夕日のガンマンもそうですけど、こっちも族の方が割と有名で、
あ
だから族でも何でもないから
なんですよ ね、 ですよね、そうまさにそうなんですよね、だからこれもね、まあ放題問題というか、この時代のね、
はい、
しょうがない部分はあるんですけど、前のを見てない世代はやっぱり族って言われたら、あじゃあ前の
から見なあかん
のかなってなるから、
じゃあ2は見に行くのちょっと後にしようかそうそうそうみたいなのありますもん
ね、そうなんですよね、でもこれは面白いんで、全然 あんまり肩肘張らずに見れると思うんで、
うんうん、ですよね、
はい、まさにジャンゴで使われてる音楽がもうドア玉から流れますから、
うんうん、
そういう意味でも
そうです、
ね、まさにまさに元ネタなんで、
うんうん、
はい、
いいですね、
じゃあ水曜日、
水曜日は、ミステリーサスペンス、
うん、
でこれがですね、
ヒッチコックを先週ピックアップしたんですよね、
サイコってホラーなんですかね、
サイコ、あそうか、
サイコも結構元ネタになってますよね、
サイコはまあどっちかっつうと
サスペンス、
サスペンスかな、まあホラーほど怖くないんですけど一応でも当時はすげえ怖かったっていう話になるじゃないですか、
ね、なんかヒッチコックっていう映画がこの間あったじゃないですか、
はい、
あれ
あのアンソニー・
ホッキンス、そうホッキンスがやって、はい、ヘレン・ミレンが奥さん、
そうですそうです、
ではあれは次はホラー作るってヒッチコックは、
そうですね、
言ってましたけど、
うん、
でも今の僕らからするとホラーなのか
とは言えない部分ですけど、
サイコサスペンスみたいな、サイコホラーみたいな、
そうですね、まあそういう意味ではホラーかなっていう気もしますが
ホラーもでもあるからな、
あ一応この石山さん作ってくれたやつには
ホラーに、
サイコはホラーに入ってますよ
自分で作っといて、
じゃあ、
はい、
この木曜日の SF ホラーの25日にサイコ行きましょう、
行きましょうか、
はい、
25はサイコ、
サイコ行って、
24
のミステリーサスペンスですよね。
あ、僕すごい入れたいのがあるん
です。あ、何ですか？
チャイナタウン。
おお。
あれ？ジョーカー誰でしたっけ？5EGP 製図の、あ、ニコルソン。
ああ、
ジャック・ニコルソンが、
はい、
すごい魅力的な男として描かれてるんですよね、うん、チャイナタウンって。ご覧になりました？
僕これは見てないですね。
監督シドニー・ポラックかな、ちょっと調べます、
ね、はい。チャイナタウンで引くと、そうですね、あ、すごい素晴らしい映画が一番前に見
たあ、ロマン・ポランスキーですね。
あ、ポランスキー、
はい、
はいはいはい。これは僕見てないです。
見てないですか、
はい。
で、女優さんフェイダナウェイなんですけど、まあ地味な話っちゃ地味な話なんですけど、うん、そのハードボイルド的な探偵像って、
うん、
これが元かどうかわからないんですけど、
はいはいはい、
この当時すごく流行りだした。ハードボイルドって言葉もそれまでなかったんですけど、
うん、
その意味としては片ゆでなんですけど、
はいはい、そうですね。
なんかいろいろあって、
うん、
こういうなんかあの敗北しつつ、
うん、
でも男気のある探偵ものみたいな、
うんうんうんうん、
それがなんかハードボイルド小説とか言われるジャンルだったりとかして、 それの映像化が多分割と初期じゃないですかね、うん、このチャイナタウンが。で結構殴られたりとかするんですよ、
はい、
ジャック・ニコルソン
が、はいはいはい、
でもなんかその惚れた女のために人肌脱ぐか的な、うん、だからウェディング・レフン監督のドライブ的な要素もちょっとありつつ、非常に艶っぽくていいんですけど、いや見ると意外と地味なんですよ。で事件もなんか大した事件じゃなくて、
うん、
なんか水泥棒かなんかの話なんてするんです
よ。
水道局がどうのこうのみたいなのが出てきて、
へ
ー。でもラストはね、本当その、まあ、タイトルにもありますけど、
うんうんうん、
そのチャイナタウンで起きる、
うん、
その結末、
はい、
非常に美しいエンディングで、これはぜひ皆さん見
ていただきたいです。じゃあこれ入れましょう。
じゃあ
24日は
24日チャイナタウンで。これちなみにチャイナタウンって2があって、
はい、
でそっちはジャック・ニコルソンが監督してるんですよ。
お
お。これは僕もまだ見てないですけど、
はい、
一部の批評家には評判はいいんですけど、
はい、
興行的には失敗だったみたい
な、ね、ああ、なるほどね。そういう映画もありますよね。ありますね。うん。
ポランスキーってこの後この前、ヨーロッパの方に逃げちゃいます
ね。ああ、そうそうそう。うん、そう
ですね、例の事件
があって。例の事件で、うん、はい。まあ例の事件が何かは、
調べていただいて、
調べていただいて、はい、
で、25は最高になったので、はい、26日はまた犯罪とかアクション映画の、
うん、あの法廷ものとかっていうのはその他の方がいいですか？
そうですね、まあそれかサスペンス、ミステリーでもその他にしましょうか。
その他
に法廷ものなんかありますか？
法廷ものはね、あのぜひ入れたいのは、はい、氷結。
氷結ね、
はい、
あのキリンの出してるカクテル、
あ、じゃなくていきなりボケが入るんでびっくりします。
氷結、
はい、
氷結ってあのキリッとした人誰でしたっけ？
あれですよ、もう調べた方が早いですねもう僕らのあのポンコツな記憶力よりはもう
氷結って確かね、あの DVD がちゃんと出てないんですよね。
あ、出てます。
出てます。
今ブルーレイも出たんじゃないですかね。
はい、見ようかなとは思ってたんですけど、
これ僕劇場で見ましたよ。
あ、本当ですか、
はい、
すごい。それこそこれ
ポール・ニューマンです。
あ、ポール・ニューマン、ね、
そう、シャーロット・ランプリングが、
シャーロット・ランプリングってあのエロい人じゃないですか。
相手役です。そうです、
愛の嵐の。
そうです、そうです、そうです。
あのおっぱいが出て、
はい、
帽子かぶってる人です、
ね、はい
どんなどんなですか
覚え方がほらブルーレイ出てるでしょ。
あ、本当だ。
そうなんですよ。これはね、なかなかあの必修っぽいでしょ。
必修ですね、これ。
必修っぽい
です。そうか、法廷もの僕と石神では絶対出てこないですね。
あ、本当ですか。
で、シドニー・ルメットだ。
おお、あ、そうかそうか、そうですね。
シドニー・ルメットといえばね、この間、だいぶ前ですけど、質屋っていう映画が見て。
質屋ってあれじゃないですか、町山さん
が。町山さんがおすすめしてた白黒映画。そうです、ね、
トラウマ映画。
トラウマ映画です
ね。そうですよね。
あれ、あの、なんちゃら版、なんだっけ。なんとかタイガーみたいな名前の人が、ロッドタイガー、いや、それはいいとして、
はい、
あのジン・ハックマンみたいな怖い顔したおじさんが主人公です、うん、すごいいい映画でしたけどね、うん、で、まあジョニー・ルメットといえば12人の行かれる男とか、
あ、そうですね、
狼たちの午後とかありますね、
うんうん、はい、
でもここは氷結で、
ここはとりあえずあの思いついたんで必修っぽいけどそんなむちゃくちゃ古くないでしょ。
考えたら12人のイカれる男もかなり必修ですよね。
ああ、必修ですよね。
密室劇、
うん、
これ3月ですかね。
これは3月に置いときましょうか
じゃあ 土曜日なんで、
はい、
氷結見て、余力があったら、見てほしいですね、うん、12人のイカレロとか。
ああ、そうですね。でも、どっちかっていうと、順番的に言うたら、12人の方が、
先ですか？
先じゃなかったですか？ここに年代出てます
ね。そうですね、57年。
ですよね。
うん、
で、氷結は82年なんで、
だいぶ後か。
そうそう。だから、まあ、これはまたあの別の機会に、残しておきましょう。
そうですね。
はい、とりあえず、思いついた、僕が一応思いついたんで。氷結で
26日の犯罪アクション映画が
結
局そうなると、ブリットとかもいいですね。あの
ブリットね、
あれですよね、あれなんでこんなに出てこないんだろう、あの色男でといえばあの人あのベストジーニスト的な、
ああ
れなんだっけ、なんでこんなに出てこないんだろう、あれスティーブ・マックイーンです、
ね、ああマックイーンね、はいはいはい、
ブリットは僕が、
はい、
あの高校生の時に地理の先生が突然授業中断して、ブリットって映画はいいぞって言い出したんですよ。怖いですよね。
怖いですね先生は何をしたかった
んですかね、何したかったんですかね、見たんですかね前の日に。
ああかもしれないですね、テレビでひょっとしたら見たのかもしれないですよね、うん、
マックイーンの映画が1本ぐらい入ってもいいかなって気がします、
ね、あ1本もないっすか今のとこ。
ないっすね。
うーん、じゃあ入れましょうか、
入れましょうか、
はい、ブリッド。
これはカーアクションっていう概念をかなり初期の頃に取り入れた映画だと思います
よ、うん、お
ー、で
これ何年、68年、
68年ですね。おー、なんて言うんだろう、アクションっていうもののも多分としても、
うん、
結構初期だと思います。これより前ってあんまりないんじゃないかな、
うんうんうん、
あるとは思いますけど、
うん、
でマックイーンもあの絶世 絶好調なんて言うんですか、
全盛期
ですねだと思いますし、うん、油の乗り切ったちょうどいい頃だし、
うん、
マックイーンって実際に戦争行ってるから、
ああ
銃の扱いとかがすごい上手なんですよね。
ね、それあの町山さんも
言ってましたね。
言ってましたよね。
町山さんの言ってたやつはあれですよね。コンバットシューティングする映画ですよね。アルバート・フィーニーが出てたやつなんで。なんでこんなことになるんだろう。
いやいや、あのここも編集の腕が試されるところですよ。
スパンスパン。
もうバンバン切ってね。僕らがさもスラスラ、
スラスラ出てるみたいな
熱像ですよ、熱像。
あのケイパーものの代表作なんだっけ、あれ、あれマックイーンじゃないや、違うやつだ、でも気になるけど、まあやめとこう。
やめとくですか。
あ、思い出してきた。
本当ですか。
ブレイクみたいな題名なんだよ。ザック・ラッカー真夜中のアウトローだ。
ああ、
あれ面白いんですよね。
ザック・ラッカーね、
はい。
はいはいはい。
なんか、名前を思い出さないと次に進めない、
まあ、確かに
病気にな
る。確かに確かに。いや、でも気持ち悪いですからね。
そうなんですよ。
うん、
で、じゃあ、
あと2日、
あと2日。
やっと来た。
2月の、
はい、
28日シリーズもの、
はい。
これ、僕さっき入ってないなと思ったのが、
何ですか？
ロッキーが入ってないです。
あ、それはちょっとまずいです
ね。これまずいですよね。
まずいですね。
危ない。ここで入れないともう2月終わっちゃう。
はい。ロッキー入れましょう。
ロッキーはだから、
これでもね、シリーズもの長いですからね。
まあ日曜日ですから。
6本ですよ。
え、クリードも入れたら7じゃないですか。
あ、まあクリードも入れたら7ですけど。
5まで見て、ザ・ファイナル見て、クリードを見て。
ああ。
7本。頑張って。
大変やな。
でも2時間だとしたら7本見ても14時間でしょ、
うん、
まだ10時間も余ってるじゃないですか。
いやいやいやいやいや、いつ寝るんですかっていう話になるんで、ご飯も食べないといけません。
ご飯も食べるのか。
そうです、
大変だな人間は。じゃあまあロッキーということで、
はい、
で29日が、
うん、
これもうだから2月でいうと最後の日。あれ
今年ってウルー年ですか。
今年、いや、オリンピックの年がウルー年ですよね。
ですよね、
うん。
29はないんじゃないですか、今月。2016年は。そうですね。
これ、2016年が、これ、
あ、でも、
あったのかな。
ウルー年を想定して、29を決めとくっていう。
そうですね。
ことですか。
確かにそうなっちゃうのか。
まあでもそうしましょうか。まあ、
いいんじゃないですか。もう一作品
ぐらい。もう一本だけ。はい。青春ラブロマンス。
月曜日は青春ラブロマンス。
うん。
アメリカングラフィティとかもいいですけどね。
そうですね。うん。なるほど。
その頃だとだいぶ最近っぽい感
じ。そうですね。
こっちも一応青春。
ああ。
うん。なんかジャンルがおかしいのも入ってますけど。なんでそこみたいなの結構。あれが、アメリカングラフィティって、
はい、
音楽映画でもあり、
うん、
あの街を出たい男の子の話、
あ、まあそうです
ね、まあ、つまりスター・ウォーズにもつながる、
うん、まあ、ルーカス、
ルーカスの
ですからね、まあ、ルーカスの、まあ、スター・ウォーズは振り返る人は多いでしょうけど、
う
んうんうん、アメリカングラフィティまでっていう人はそんなにいないと思うんで、うん、これはじゃあリストに入れましょう。
結構その後あのバリー・レビンソンのダイナーって映画も、
はい、
やっぱりもっと大人になったアメリカングラフィティみたいな、
うん、
街を出てく男に対して、
うんうん、
友達がね、
はい、
あのいろいろしてあげる映画なんですけど、
じゃあこれいっときましょうか。
いきましょうか、
はい、
じゃあアメリカングラフィティ、
むしろそのルーカスがルーカスたるゆえんっていうのを表してるのは、うん、こっちかもしれませんしね。
そうですね、
うん、
これと THX とかね。
そうですね、まあ、THX は見るの結構大変かもしれない。
あ、出てませんか。
あ、出てました
多分。
あ、本当ですか。
あるはずですよ。今どこに行けば、まあ、
でもグラフィティはちょっと言っときたいですよね、
うん、いいですね、サントラもいいし、
うん、
これで2月出揃いましたね。
おお、素晴らしい。
じゃあ今日出たやつをちょっとおさらいしてみていいですか。
はい、お願いします。
じゃあ今日決めたのは2月の8日月曜日から決めてるんですけど、
はい、
ブレックファーストクラブ、
うん、
そして続夕日のガンマン、
うん、
カンバーセーション盗聴、悪魔の生贄、グッドフェローズ、
あ
ー、真夜中のカーボーイ、
うん、
エイリアン、
おい、
マネキン、
お、
戦争の腹渡、
うん、
裏窓、
裏窓、
ニューヨーク1997、
あ、いいですね、
いいですね。これロスの方も見てほしいですね。
そうですね、
パムグリアも出てます
し、うーん、あー、そっかそっか、
なんでサーフィンすんねんみたいな。でアンタッチャブル、
うん、
でメリーポピンズ、
あ、いいですね、
猿の惑星、
はい、
Q、ゴブさんですね。
Q の方ですね。
そうですね。
はい、
で、スタンドバイミー、
うん、
でジャンゴ、これは続荒野の用心棒ですね。
ということですね。はい、ジャンゴっていうのはタランティーノのジャンゴじゃなくて。
て元ネタの方、
はい、
ってことですね。で、チャイナタウン、
はい、
サイコ、
サイコ、
ブリッド、
うん、
氷結、
うん、
ロッキー、
はい、
アメリカングラフィティ。
ああ、いいんじゃないですか。
いいですね。
うん、
これだけ見ればもう。
これだけ見ればもう。
あなたも映画。
1月、2月でこんだけ見たらもう、大概でかい顔できるんじゃないですか、これ。
相当でかくなりますよ、この顔は。
ね、はい、お前、そんなもん見とんかっていうね、感じになる。
2ヶ月前まで何も見てなかったのに、みたいな。
ね、もう、誰に言っても、こう、恥ずかしくないラインナップになりますよ、これは。
ライズアップ並みの。
ライズアップ並みにね。いいじゃないですか。
いいですね。
うん、無駄な糖質は一切入って
ない、ね。入ってないですね。
はい。
まあ、あのオーバーザトップぐらいですかね。
いや、うまみ成分ですよ。
うまみ成分
ですね。うまみ成分。
隠し味。
隠し味。はい。
何の味もしない映画だ。汗の味しかしないです。
いや、いいんじゃないですか。
しょっぱい味しかしないです。
あの人間は塩がないと生きていけないんで。
なるほど。
はい。
じゃあそういうことで。
はい。いや、できましたね。
いいですね。
いや、できないかと思います。
ここまでできればもう満足かな。
本当ですか。
はい。
まあでも途中でね、ちょっと終わってたのは、
そうですね、心残りだったりとかなんで、ね、
聞いてる方も若干の気持ち悪さもあったりするんで、
はい、石神もこれでね、あの成仏できるんじゃない
ですか。いやいやいやいや、ぜひね、あの石神さんにもこれまた見ていただいて、
そうですね、
感想をちょっとお聞きしたいですね、はい、石神さんならではの視点でね。
うん
うん、
あの人にならではとかないか。
いやいや、そんなことないですよ。いや、もう聞いてる方としてはね、もうお二人やっぱ揃っていただいた方が、
そうですか、
はい、ありがたいんで、なんかね、もう3回も欲張ってい
ただい
て、
いえいえ、
申し訳ありません。
ぜひ今度は東京に来て、
はい、ぜひ今回ね、
はい、
石山さんに来ていただいたんで、
うん、
なんとか僕も時間作って東京の方に、弾丸になる可能性は大ですけども、ね、行って、
はい、
とりあえず
石山の
縁で。俺参りで。
石山の縁で出て
もう出していただけるんであれば何でもっていう感じで。はい、ぜひね。
ぜひ、美味しいとこも行きたいですし、
ね、はい。そうですね、
うん。
はい。石上さんにもね、
お会いしたいんで。そうですね。 僕もあの、はい、まこちんさんとあゆみさんにもぜひお会いしたい
です。そうですね、うん、まあちょっとね今回スケジュールの都合 で、ね、はい、難しかったんですけど、また
そうですね、
はい、
この縁を大事にさせていただきたい、
はい、ぜひお願いいたします。
で、はい、今日は本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそ長々とすいません、ありがとうございました。皆さんすいません、あのこれでも私失礼いたしますので、はい、申し訳ありませんでした。
じゃあここまでお送りしたのは石山と
ペップでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。